はい、皆さんこんばんは。ラジオアットシアターのお時間になりました。お時間じゃないですね、30分オーバーですね。大変申し訳ございません。本日何があったかというとですね、本日の、まずテーマですが、本日は、インディペンデントシアター春のセレクションに参加される劇団さんたちのご紹介なんかをしようかなと思っていたんですけれども、
はい、
そのセレクションにも参加される宇都宮劇場さんが、はい、劇場の見学に来られまして、
はい、
東京を経由して、今日北九州に帰る途中に寄られたんでこの時間になりました。もうすごい寄り道
です。
しかも車移動なんですね。はい。
東京からここに車で来て、また車で帰るわけですよね。
そうです、そうです。はい。そうなんですよ。その関係でですね、さっきまで劇場の見学をしておりまして、それでちょっと遅れてしまいました。オンエアが申し訳ございません。はい。では、先ほど言ったように、今日は、インディペンデントシアター春のセレクションに参加する作品の紹介をしていきたいかなと思ってます。早速でございますが。
はい。
はい、まずは、1本目は、まあ、簡単に企画の説明をしたいと思います
ね、 そうですね。
春のセレクションというのは、インディペンデントシアターファーストとセカンドを会場にしまして、まあ、言うてもファーストは1本なんですけれども、3月から、6月まで、全部で、8作品、4作品のアーティスティックなアート寄りの作品と、4作品のエンターテインメント寄りの作品、合計8作品を連続上演する企画になってまして、そのうちなんと、ややアート寄りの方が多いんですけれども、大阪以外から4劇団も参加してる、3劇団、まあ、京都も含めると4劇団が大阪市内以外の本拠地を持っている劇団さんが参加するという、なかなかいろんなとこからいろんな劇団が来ますよっていう企画になっております。
そうですね、
はい、1本目がスタートの頭を先頭を切るのが
NMSP
先週ですね。先週ラジオのゲストにも出ていただいた、
どなたが出ていただいたんですか。
今ね、大崎さん、役者の大崎さんと、うん、谷役と、うん、演出助手の、高橋さんに出ていただきましたが、トップバッターが NMSP のロベルト・ズッコ、
はい、
はい、今、ロベルト・ズッコのチラシの方も、もうじき完成で、はい、もうじきお目見えすると思うんですけれども、
はいはい、アイツさんが MMST をとっても好きな理由をどうぞ。
あ、そう、そんな抜き打ち聞かれるんや。
と
っても、とっても好きな理由は、
とっても好きじゃないですか。
とっても好きです。はい。もうすごい、やっぱり緊張感っていうか、糸の張り詰めた感じ。空気が、自分、見ている自分が、その空気とか、その完成された世界を壊してしまうんじゃないかって心配になってしまうって、息詰めてしまうほどの緊張感。が MFT の最大の特徴です。
息を自分がゴクンと飲むのさえ、
そうそう、唾飲むのさえなんかちょっとためらわれるような感じ、うん、そういう緊張感ですね、うん、今回はその MFT の作品作りに参加するのは初めてっていうキャストが多いので、まあ、その MFT の特有の緊張感を出すのに今ものすごい頑張って稽古してます、うん、ものすごい訓練してます。体も鍛えてます。発声も今までとまるで違うことにそれぞれがトライしながら今作品を作り始めているところです。いつもね、最後かなり短期間でギューッと凝縮していくような作り方をしているので、それよりもむしろだから体を作ったりとか、テキストに向かい合うための部分を作るのにすごい時間をかけているので、ちょうど今その期間が終わって、これから実際テキストに挑んでいこうかみたいな感じになってきたところですね。はい、ブラックチェンバーの方でね、稽古を借りていってやってるみたいなんですけど、うん、なかなかいい環境らしいです。
あ、そうなん
だ、はい、
行ってみないとダメですね。
そうそうそうそう、来週ね行けたらいいなと思ってるんですけどね。はい、で MMC さんの公演は
3月の17、18、19、金、土、日ですね。
はい、いずれも夜の
です
ね。
はい。日曜日は、
日曜日は昼ですね。はい。夜、夜、昼ですね。
はい。
はい。
あります。
あります。
はい。
ぜひぜひ。
はい。
詳しくは、春のセレクションのブログというのが、
はい。
開設されておりまして、
はい。
ブログの方ででもですね、じいじに、もう、企画の方も始まりますので、はい、ブログオリジナル企画とかが始まりますので、はい、そちらはぜひぜひチェックしていただければと思います。
はい。
はい。2番目は、
売り込みたいビームさんですね。
はい。
寄せばいいように。
はい。最近の作品ですけれども、結構また、だいぶ変わっている部分とかもあったりとかで、きっと面白い作品になるんじゃないかなと。で、あと、前にやった時は、もうちょっと広い劇場でやっていたのが、今度はジャングルのインディペンデントシアター。小さい方の劇場ですね。
そうですね。
密度の濃い空間になると思うんで、まあ、多分かなりね、 ギュッと詰まった面白い感じになると思うんですよね。なんかビームさんの作品っていうのはやっぱりステーションコメディ的なその笑いの部分の要素なので、広いところでももちろん面白いいい作品だと思うんですけど、狭いところで見れば見るほどより多分ね笑いの要素が強まってすごい楽しい面白い空気になると思います。
そう、なんか人と人とのちょっとしたズレ、
そうそうそう、
微妙なズレが、うん、多分小さい空間に来れば来るほどすごいよく見えると思うんですよね。
そう、
なんかちょっとした勘違いだったりとか、そうそうそうっていうのがきっと皆さんすごい表情とかも豊かな方が多いので、うん、そういうのもすごい楽しみです。
はい。
はこれが
ちょっと長い
ですね。長いですね。3月21日から3月27日まであります。
はい。
1,2,3,4,5,6,7,8,9 ステージ。
はい。
で1週間丸1週間やってますので、
はい。曜日の選択肢もあるのでお客さん見やすい日にぜひ。
ただ月曜日から火曜日から月曜日までですからね。
そうですね。1週間本当にやってます、ね。ただね、前回も、一人芝居シリーズで、ビームのやつさんたちがそれぞれ一人芝居にトライするっていうのもやったんですけれども、
セブンルーム
スの時もですね、お客さんがいっぱいになってしまう日もかなり多かったので、ぜひぜひ必ずビームのさんの方にですね、予約を入れて、チケットをぜひ事前に買って、お越しにいただくようにお勧めします。
はい。
はい、ぜひ前の方のいい席でね見てもらえた方がもっと楽しめると思うの で、ね、ぜひぜひお願いします、はい、3本目はは
いヨーロッパ企画さん、
はい、
Windows5000、
はい、
はい、
長屋の話らしいんですけど、長屋というかマンションの話らしいんですけど
長屋って長屋って
最初三浦君に話聞いた時は長屋って言ったんだろうあれそしたら一応マンションになってると思って、はい、うん、
ポスターがマンション、
ね、ポスターもね、はい、マンションの、うん、チラシの方も、うん、このチラシもぼちぼち出てきまってますけども、うん、はい、なんか面白いことに出まそうですよね。チラシでもマンションの中から落ちそうになっていると、うん、写真が写ってて、そうそう、相変わらずやらかしてるなと思うんですけれども、
ね、そんなこと
なんですね。まあ一応基本的にやはりシチュエーションコメディなのでネタバレできないんで、うん、詳しい話は ね、
ま、だ紹介されてないんで、その表紙チラシも書いてないですもんね、うん、詳しいことはね。
そうなんですよ。まあ、なかなか、まあ、でも多分なんとなく想像できるのはやっぱりその同じマンションに住んでて隣誰かわからないような人たちがなんかで多分いろいろこう絡み合ってこの人が住んでたのみたいなことがいろいろ発覚するのかなとかっていう予想なんですけどね、僕としては
。予想、予想、予想なんや。
あくまで僕の予想です。はい。
そうなん
や。そうしたら多分やっぱそこでズレがあったり、うん、面白い笑いのあれっていうのはやっぱりギャップじゃないですか。うんうん、で想像してたことと違うことがいっぱいいっぱいどんどん出てきたりとかいうところの面白さなんだろうなと思うんで、多分ヨーロッパ企画の個性的な役者たちがいろんな住人で登場するんだろうなと思って、
ね、独特の空気感がいいですよね。この
ま
ったりゆるいね、
ゆるいんですよね。
そう、でもちゃんとこうキュッと噛み合ってる感じが、うん、いいな、
楽しみですね。
はい、
はい、
で、前半の最後が先ほども出ました渦目劇場さん、
はい、
我が闘争、
はい、これね、なんかねイメージで見ると硬い感じなのかなとかってね、うん、思いますけど、うん、コメディなんですね実はこれも、はい、
アーティスティックセレクションに入れてるんですけど、よろしいんでしょうかみたいな。
あのね、路線とし演出的な路線とかは、どちらかというと多分アーティスティックな路線なんですよ、やはり。で結構ね、他の作品とかではかなりパンキッシュなことかやってるんですよね、うん、なので、セレクションの中の分類としてはアーティスティックの方に入れさせてもらったんですけど、今回の作品はコメディですね。
どうなるんでしょうね。
どうなるんですかね。さっきね、美術と立念図をちらっとね、拝見したんですけどね、はい、結構面白そうですよ。まあ、あまりネタバレなんで言えないんですけど、うん、はい。部屋の中、まあ、一室を基本的にセットで。一幕ものの作品だと思うんですけども。で、もし作品が気になる方は、曲自体は、もうすでにだいぶ昔に出版されている、ドイツの劇作家の戯曲なので。
ジョージ・タボリ。
はい。それ自体は事前に読んでみたいな、どんな作品なのかなっていう方は読めると思うので、もし興味がある方はちょっとどんな作品なのかなっていうのが気になれば、検索をネットで検索かけたりしていただければ、まあ、あらすじぐらいは分かるかなと思うんですけれども、多分だいぶ大胆に作品としては作り変えられているだろうなとは思うんですよね。はい、
はい、3月の31日と4月の1日、
はい、
2ステージございます。
2ステージなのでもうぜひ来ないと見逃しちゃいますよ。しかも、珍しいちょっとタイムスケジュールになってまして、金土ですよね。
そうです。
はい。なので
日曜日がございません。
日曜日はございませんので、
はい、
ご注意ください。
はい、
はい、で折り返しまして、
はい、後半、
はい、後半
は5月に入ります。
はい、
ちょうどゴールデンウィークですね。
はい、
の間に娯楽園プロデュース、
はい、先々週でしたかね、うん、ゲストで出ていただいて、
コム
さん出ていただいたね、はい、実はちなみに明日が
オーディションです
ね。はい、結構来てましたからね。
来てましたね。
岡本さんも、お、結構来てますねって言ってはったんで、明日オーディションがあるん で、
ね、
そこからもまた出演される役者さんたちが、
ね、いい人が、
ね、ね、出てくる
という、楽しみですよね。
楽しみですね。
はい。
で、娯楽園さんの方は、まあ、いわゆるという、本当にいわゆるエンタメ路線で、多分バリバリの照明もドーンと派手な音響もガーンと来るような作品になるんじゃないかなと。しかも今回暴言ものっぽいですよね。
ね、
ね、
上海、ベルリン、ニューヨーク、
はい、
過去仮
なんで、タイトルもしかすると変わるかもしれないですけどね。まあ岡本さんの中で今プロットはあるけど、まだ台本はそのオーディションの役者さんも含めてこれからみたいなところらしいので、楽しみにしていただければと思います。
そうですね、はい、あいつさんの岡本さんの前プロデュースしたアンテナ劇場さんの声すごい好きやったんですよね。
もううちの、セカンドのね、こけら落としシリーズの一番最後で語ってもらったアンテナ劇場さんの作品すごい良かったんです。もう笑えて泣けるっていう、もういい感じですね。はい、岡本さんはどうしてもあの恵比寿公共大交響楽団さんの、ね、イメージがあって、割と冒険活劇とか、本当に盾が入ってる作品とかみたいな派手な作品をイメージするお客さんも多いと思うんですけど、で、まあ、それももちろんお得意だとは思うんですけど、結構ね、割と、なんていうのかな、奥様は魔女的な、そういうホームコメディみたいな感じのものだったりとか、その、お客さんの気持ちをこう、あ、なんか、コロッとさせるようなとかも結構実はうまい方なんで、僕は結構ね、あ、そういう意外な面が、僕もやっぱりそういう派手な芝居の方かなっていうイメージがあったんで、おお、こういうのもっていうのね、すごい楽しませてもらったのが前の作品だったんで、今回はね、その多分、両方のいいところ取りみたいな感じでちょっと来るんじゃないかなと。はい、ぜひ期待していただければと思います。
今後楽しみですね。
はい、
ゴールデンウィーク真っ只中ですね、
はい、
5月の3日から7日まで、全10ステージでございます。
はい、ガツンとやりますんで。
すごいね、
皆さんもガツンと来てください、
ね、
結構多分豪華なキャスティングにはなると思うので、ね、プラス今回のオーディションからの、役者さんたちが登場してということで、はい、ご期待ください。
はい、
続いて、
続きまして、満月動物園さん、5月の27、28、はい、土曜日、日曜日ですね、スカイフォーカス、
はい、はい、まあ、去年の夏から上演、3連続で上演している光の三部作シリーズという満月動物園の新しいシリーズの最終作品になります。満月動物園は何て言ったらいいのかな、結構表現として難しいところがあるんですけれども、割と現代の感覚のアングラですね、ポップなアングラ、手法がアングラで描いている話は割と現代的なというかポップな要素が結構あるんだけど、でも、結構アングラ的な突然シーンがインサートされて全く違う世界観の話に突然パーンと飛んでいったりみたいな、そういう結構手法としてアングラでも、お話は結構割とポップみたいな感じですね。で、描こうとしているのは結構、まあ、生き死にみたいなところがすごい大事な要素になっていたりとかなので、今回の作品も結構そういう方向に行くとですね、まあ、スカイフォーカスで空の話なんですけど、うん、まあ、今回は結構割と冒険物語みたいな感じになりそうです。世界も広いんでね、今まで満月が使ってた劇場の中ではかなり広い劇場になるん で、
ね、
はい、で劇場の使い方も多分この今回のラインナップの中では、多分 今僕が分かっている範囲では MMST さんと満月動物園は結構変わった使い方を、世界の使い方の中でも結構変わった使い方をする感じになりそうなので、そちらの方も楽しみにしていただきます。やっぱアーティスティックセレクションに入ってるだけあるかなって感じですね。はい、
はい、続きまして6月です。
はい、
ジャイアントグラミーさん、あれはもしや怪獣ではありませんか、は
い、長いタイトルですね。
はい、
はい、カブックのチャレンジシアターにも、はい、でも上演される作品なんですが、カブックでやるバージョンと大阪でやるバージョンはキャストが違って、またちょっと違う楽しみがあるということなので、ぜひ、見比べてもらうのがせっかくなんでね、いいんじゃないかな、うんうん、ジャイアントグラミーにとっても初めての見通し公演ということで、はい、
家族は5月ですよね。
家族は5月です ね、 でその後1ヶ月ぐらい空けて6月で関東に登場になります。作品自体はですね、何年だったかな、
2002年
に 上演した、大手院の方で上演した、2000X 年怪獣現るっていう作品の再演になるんですけれども、だいぶ大幅に変わってます、今回の歌舞伎チャレンジシアターがですね、テーマがね一応決まってるんですね、
ロボット
が出てこなきゃいけないということになっていまして、どうやってロボットを出すのかっていうところで、まあ、怪獣とロボットは結構永遠のテーマじゃないかなと思うんですけど、うまいこと絡んでくるようなので、だいぶ変わって、前回、の 2000X 年怪獣現るを見たお客様も、また新しい要素で楽しめるような作品になっていると思うんで、ぜひぜひ足を運んでいただければ。まあ、神戸まで行くのがなかなか大変っていうお客さんは、ぜひセカンドで見ていただければと思います。
はい。
はい、
6月の16、17、18、金、土、日ですね。
はい。
はい。
そして最後ですね。
最後が、はい。東京から、ルームルーデンスさん、はい、新徳丸です。
なんと作品が新徳丸ですね。
新徳丸といえば。
衝撃、ね、衝撃場で新徳丸がどうなるのかっていうのを多分ね。ねまあ、昔は言うたら衝撃場でやってた作品なわけじゃないですか。
あまあまあね。
オリジナルはね。
でも今は
もう、今となってはやっぱりそう、で、蜷川の演出っていうのが定番化しているこの新徳丸に、どう食い込むかってとこなんですけど、そこがね、結構僕は魅力、もしかしたらかなり魅力的な作品になるんじゃないかなって思うのが、実はそのルームルーデンスさんっていうのは、言うたら直系のアングラの劇団なんですよ。と、いうのは、その、天井さじきでがもともとやった、その新徳丸をやってたんですけど、そこに所属してたメンバーが、天井さじきが亡くなってから旗揚げしてる劇団が、万有威力っていう劇団で、万有威力さんは今も継続して存在してる劇団なんですけれども、その万有引力さんに所属してた田辺さんという着演師の方が旗揚げした劇団がルームルーデンスで、いわば本当に血筋としては直系のアングラ直系の人たちが、じゃあ今その当然蜷川の作品も見てると思うんですけど、じゃあ自分たちが挑むのにどんな作品としてそれをまたそれに挑むのかっていうところが多分ね面白いんじゃないかな。だから逆に僕ね、蜷川の新徳丸を見ていないので、映像でもいいからちゃんと見ておきたいなと思って、で、その2つの違いをね、楽しめたらかなり面白そう。ビジュアルもかっこいいでしょ？
ね。
アングラな感じじゃないですよね。
ね、この
写真
がね、
すごいスタイリッシュでしょ？
そうそうそう。
だからね、多分直系のアングラって言いながらも、多分すごいかなり現代的な解釈だったりとかで、すごくスタイリッシュな作品になるんじゃないかなと思うんですよね。共通チラシの方がですね、ぼちぼちといろんなところに登場していると思うんですけども、ぜひチェックしてください。ブログの方にも写真載ってますよね。
はい。
はい。かなりね、かっこいいんで。まあ一応白塗りではあるんですけどね。でも白塗りもなんかいわゆるアングラの白塗りじゃないじゃないですか。
うん、
ね、すごいかっこいいんで、ちょっと期待の作品です ね,
ね, ですね。
ぜひぜひ。
はい。6月の23、24、25日です。
はい。
はい。以上、8劇団。
はい。結構、いいラインナップだと思うんですよ。面白いと思いますよ。笑わせていただける作品から、泣かせていただける作品から。ねわこんな世界観があるのかって驚くような作品から、本当にいろんな作品が揃ったので、ぜひぜひ、お忙しいと思いますが、
そうね、
ぜひずらーっと見ていただきたいなと。見比べる楽しさはきっとあると思います。
うん、なんか、偏ってこんなんしか見ないとかっていうお客様がいらっしゃったら、ぜひ、他のアーティスティックセレクションっていうのも見てみようかというふうにしてくれると、すごい嬉しいなと。
そうですね。
はい。はい、
演劇にもいっぱいいろいろあるねなん
か そ, う、
はい、そういうような感じで選んでみたら勝ち作品なのでぜひぜひ来ていただければと思います、
はい、そうですね。でそれぞれの劇団さんには公演が近くなったらネットラジオに出演していただいたりとか、はい、いろいろ
ブログでの企画とか、
はい、考えてますので、ぜひブログをチェックしていただいたりとかしてもらえたらなと思います。
はい、
はい、
本日はこんなところですかね。
そうですね。ブログは、インディペンデントシアターの公式ホームページからも行けるようになります。
はい、
はい、
明日になります。
まだなってます。
明日になります。
はい、なります。
はい。
はい。ぜひチェックしてください。
はい。今はだと、もともとあるインディペンデントシアターの公式ブログの方から行けますね。
あ、そうですね。
はい。
はい。行けます。ぜひチェックしてみてください。
はい。では、はい、今日はこんな感じで、
ちょうどいい時間？
ちょうどいい時間ですよ。だいたい30分弱です。25分ぐらい。はい。本日のラジオアットシアターは、インディペンデントシアター春のセレクションのご紹介をさせていただきました。この番組はいつもアグレッシブな劇場、インディペンデントシアターの提供でお送りしました。 また来週も、あ、来週のゲストで紹介しなきゃ。
あ、来週のゲスト、今月決まりましたよ、ゲスト、
はい、ゲスト決まりました。今月のゲストはじゃあ一気にザザッと
紹介します。
はい、はい、来週は、
2月13日です
ね。13日ですね。
アドシバという毎月です、ね、
はい、はい、毎月、ジャングルカフェの方でやっている演劇の対戦バラエティ番組というか対戦バラエティですね、
はい、
アドリブの達人と、アドリブに挑戦する劇団が対決するっていう企画なんですけれども、はい、アドシバの、主催をしている企画、
ね、上田大吾さん、
はい、企画者の上田大吾さんにしていただきます、
はい、はい、2月16日にあるんですね、
はい、
アドシバが、
はい、ちなみにその回のゲストは小松さんです。
小松、
世界一段の、はい、
です。で、2月20日の月曜日は、シアターシンクタンクバンカさんです。
はい、その週末に公演を
される。あ、でもまだこれ、OK もらってないんですけど。
あ、お前、あ、さっき電話もらったから言うといたらよかった。失敗した。多分大丈夫だと思いますよ。はい、うちではお稽古されてるんで、ね、はい、稽古終わりに、作演室の小田さんと、役者さんに出ていただこうかなと思っております。
はい。で、2月27日月曜日は、春のセレクションに参加いただきますヨーロッパ企画さんです。
はい、ヨーロッパ企画さん、セカンドで公演されるのは3月になるんですけれども、
はい、
そうなんですよ、京都からね、もうスタートするんで、はい、早い方がぜひ宣伝につながるんではないかなということで、2月に登場していただきますので、はい、はい、ぜひお楽しみに。それでは、はい、これで番組今日は終わりたいと思います。時間が遅れてスタートしました、申し訳ございませんでした。来週はなんとかじゃなくて必ず、10時から始めたいなと思いますんで、来週もぜひぜひ聞いてください。それではまた来週。